TMN 夢かな放送局。この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作るトーク、ミュージック、何でもありの成長型バラエティ番組です。パーソナリティは私ワンコと
山本しおり
がお届けします。
はい、
第397回目、8月22日配信でございます。はい、うん、そして今日なんと局長のお誕生日らしくて、わー、おめでとうございます。
おめでとうございます。
誕生日つながりで実は、もうとっくに過ぎてるんですけど、この8月の12日なんと夢かなも誕生日でした。あ、おめでとうございます。
おめでとうございます。
夢かな放送局は2013年8月12日生まれです。
そうだね、そんな週にお休みしてしまったけど、
そうなんです。ちょうどお休み。
おめでとう。
おめでとう。そう、本当は、ね、その時にお祝いできるはずだったんだけど、そうだね、その話をしようと思ってたのにお休みしちゃったから、まあ、これは良くないって。
そんな時もあるよ。
なんと、今年で9年目ですよ。2013年からなんで、怖いなって思って、
ね、
あっという間に9年、
あっという間だよね。
早いよね。
なんかもう夏もあっという間に終わるし、
だってもう8月22日でもうおしまい、後半戦に差し掛かっておりますので。
本当だよね。なんかさ、もう極端じゃない？うん、もうすっごい暑くて、暑いっていうかもう痛い、外出ると
痛いぐらいの、じりじりするよね。
じりじりする暑さの時と、あとなんかすごい雨だったりする時と、なんかちょうどこうなんか外に出て夏だなっていう、海行きたいなとかって味わえる時期がない。
なんか極端というか荒れるよね。天候が随分と安定しないよね。
う
ん、
そうね。
今年の夏は特に、大雨、もう結構ね、東北の方とかはすごい被害も出てるし。
そう、九州もすごかったしね。東北もすごかったし。
ね、
北海道も大雨。
あ、そうね。あったね。なんか、大雨が多い。で、なんか結構川の氾濫が多くて、今回は。あらゆる大きな川が氾濫してて、橋が決壊して、なんかどっか、どこだったっけ、山形かな、なんか鉄橋、電車が走る鉄橋がばっきり折れてるとこあったよ。
それは何、そこまで増水しちゃったってこと？
そうそうそう、増水して、川の上をもともと走ってる鉄橋だったんだけど、川が増水しすぎて、かつ勢いが強すぎて、折れちゃって、
その柱が、あららら、
ばっきり折れて、
でもだって相当頑丈に作ってあるわけじゃん。
それそうだよ。電車走るんだよ。
ねえ、それが折れるってよっぽどだよね。
怖すぎって思って、なんか橋が折れたっていうから、なんか普通のそんなちょっとした橋だと思って、画像を見たら、でかいんだけどって。
電車走るって相当だよね。
電車が走るやつだって思って、マジかってなってめちゃくちゃびっくりした。
そうだよね。だって静岡の方とかもさ、なんかあの雨降って、なんか土砂崩れが起きたりとかしたところにまたこうね、台風が来たりとかしてるじゃない、
大変。
やっぱ雨怖いよね。
雨ね、降らないのも降らないで困るんだけど。
そう
ちょっと最近ちょっと降りすぎの傾向があるよね。
ここ数年の雨って、こう尋常じゃない、1日で1ヶ月分の雨量達成みたいなさ。
だってさ、もう今年に入ってから何回聞いただろう、なんか経験したことのない雨の量っていうのをあちこちでのどんだけ経験値更新していくんだっていうぐらい、
そう、ね、
今までに経験したことのないようななんか雨量っていうのをもう死ぬほど聞かされて、
そうだね、
各地で、まあ、いろんなところで経験したことのない雨量が発生してるからなんだろうけど、どんどんどんどん経験、未経験を更新していってんだって思って、
なんか観測史上さ最高、
そうそう、
最高気温もそうだしさ、なんか
記録更新しすぎなんだけど、
なんかやっぱ異常天気、異常なんだろうね、気象、異常気象なんだろうね、
異常気象だね。もう日本は我々が 昔習った温暖性湿潤気候ではない。
うわ聞いたことある。
温暖湿潤性気候言えなかった。
温暖性湿潤気候。
温暖湿潤。
オンライン。
温暖温暖温暖で暖かくて湿潤潤ってる、うんうんうん、なんか
ではないね。ね、え亜熱帯？
もう亜熱帯で、だって雨、最近の雨ってスコールじゃん。はっきり言って。
そうだね。確かに。亜熱帯気候じゃん。
熱帯だよ。もうここはどこですか？タイとかですか？
ねえ、なんか、これがますますねえ、暑くなって、雨も強くなって、嫌だな。
四季もなくなりますよ。ね、今もほぼないしさ。春はほぼないから。
ね梅雨もつらし、うん、梅雨らしくないし、夏も夏らしくないし、うん、もう訳が分からない。
夏と冬。
秋はもうほぼないし。
秋はない。うん、秋ほんとない。春はかろうじて桜が咲くから秋かな、うん、秋じゃない、春かなって思うけど、うん、秋マジで道しるべがないよね。うん、
なんか、やだ、かわいそう。
境目がない
って。ちょっと秋生まれの私としては、ちょっと切ないわ。
そうだね、うん秋。秋らしさってなんだろう、もみじとか。でもなんか一瞬で、ね、一瞬で枯れちゃうよね。もみじも。
もみじとかイチョウとかさ。
そうだね。
うん。
日本の四季が失われ、どんどん変わり
寂しいですわ。
ねそんな変化の中。
うん。
新しい、いい変化をね、ね。生んでいきたいと思います。いい変化を迎えたい夢かな放送局、なんと、9歳。
9歳になりましたね。
改めて、9歳の夢かな放送局、はい、今週もスタートです。
はい。
この放送は、インターネットラジオ局、ビフリネットよりお送りしています。はい。
はい。
というわけで、うん、夢かなも、無事お誕生日を、迎えましたが、はい、誕生日ってなんか、うん、しおりさん何月だっけ秋生まれってさっき話した9月か、
うん、
秋だね
9月30日月末です
30日さすがに30日ともなれば秋かな9月の頭ぐらいだとさまだ残暑かなっていう感じが、う
ん、でもさ分かんなくないもう今の
今年どうだろうね、
うん、
9月の末か、ね、でも下手すると10月ぐらいまで暑い時あるもんね
そうそうそうなんか去年かなあのこう冬物をクリーニングに出して預かってくれるのよ、うんう
んうん、あ
そのシーズンになるまで
預かりサービス
戻してもらえる時期を自分で選べる、
うんうんうん、
で秋物とかもクリーニングに出してるから、
う
ん、あんまり遅くても困るかなと思って、
まあそうだね、
去年9月上旬みたいなうんうん、の指定したの、
うんうん。
そしたらめっちゃ暑い時に、
秋物があ
の秋物だけじゃなくて冬のウールのコートとかダウンとかが
見たくない。もう見るだけで暑い。
そうなの。もう箱出すだけでもううんざり。もうダウンとか今まだ見たくないと思って。
暑。
そうあのタイミングが毎年悩む。
いやでも読めないよ。
そう。
かと思いきや、割と早めに肌寒くなったりする
のもあ
る
じゃん。そうなの、そうなの。と思って。
裏切られるよ。裏切りだよ。うん、それって、事前に予約してるの変えられないの？
ああ、もう、どうだろう。もしかしたら、
なんか、今年ちょっと暑そうって思ったら伸ばしたりできないのかな？
かもしれないけど、でも、なんか、割とギリギリになってからじゃない？なんか。
まあ、そうだね。読めないよね。急に寒くなったりもするしね。
うん、そうなの、そうなの。でも9月上旬のダウンはね、ちょっと嫌だよ。
それは嫌だね。
出すのがしんどい。
上旬にダウン見たくないね。
そうなの、そうなの。だって持つとあったかいんだもん、もう。
嫌だ。もう輸送途中にあったまってる。
そうそうそうそう。本当に。
ほかほかのダウンが届いちゃう。
そうなの、ほかほかの、ふかふかのやつが戻ってくる。で、なんだっけ、何の話だっけ
誕生日の話ですね。
あ、そうだ。
9月生まれか、
うん、
お誕生日っていうと何かありますか？なんかお誕生日って家族で祝ってたっていうかケーキとかを食べたりしてました？
ああちっちゃい頃ってことだよね、うん、ケーキは
うん、
うん、出てたけど
ケーキをみんなでろうそく立ててハッピーバースデーを歌うやつ。
うん、ただ多分ちょっと話したと思うけど、うん、うちは現実的で、
うん、
本当は白いケーキ、ホールのケーキを食べたいけど、
うんうん、
それは絶対飽きちゃうから、う
んうん、なるほど。そ
う、飽きちゃうからって言って、ちっちゃいケーキをいくつか買って丸くするっていう、合理的な。
あ、カットケーキを合体させて、
そう。
ホールにすると、
ホールでもホールになりきれないから時々隙間空いてんだけど、
ね、まあ、なんとなく埋めて、そうそうそうそう、ほんのり丸い円に
ほんのり丸い感じにして
家族分のケーキね。
そうそう、家族分のケーキだから、
まあ、家族分のケーキだとホールにはならない、ね、
ならないよ。で、もうなんかもうホールのケーキ食べたいの、ちっちゃく
て。いやでもお誕生日はホールケーキがいいでしょ。
いいと思うんだけど、
でも
どうせ食べきれないでしょって。
まあ残って次の日も食べることになるけどね。
そう、同じ味だったら絶対飽きるんだからって言って、うん、それぞれのケーキになんかろうそく立てて、
バラバラなんだ。
年齢分のろうそくではないよね。
あ、そうなんだ。
うん、5個だよね。
あ、常に5歳
で余ったら自分のケーキにだけいっぱいさせるっていう。
いらないよ、穴だらけになっちゃうじゃん。
そうそう、そんな感じだった。
え、じゃあお誕生日おめでとうプレートとかつかないってこと？
つかなかった。
マジか、うん、お誕生日は欲しいじゃん、 あのプレート。大して美味しくもないけど。
いや、でもなんか書いてくれたりとかしてる時もあったのかな。でもケーキ屋さんにでも頼めばプレートぐらいは、
まあプレートだけくれたりはするよね、ホールじゃなくても。
うん、ちゃんとホールケーキで白いケーキっていうのは憧れだった。
ショートケーキ
のホール、ショートケーキは、
いや、やっぱそうね、クリスマスと誕生日はホールのケーキを食べたいよね、うん、
食べたい。
いや
でも今さ、ホールケーキだけどちっちゃめとかも、
うん、今2人用とか昔はなかったんだよね。
なかったと思うんだよね。
なかったなかった全然、ね、なんかやっぱお子供が多い家庭前提だったからかな。
あ、そう
か、だってさ、一番小さくても3号サイズがあれか、12センチ15センチ。
そうだよね、なんか、うん、そこそこのいつも大きさがある、
うん、3、4人
からが
前ぐらいが一番最初
かな、範囲
で。でも大体4号5号ぐらいのがドンとお店にある感じ。お誕生日ケーキで予約すると、でもやっぱ大きいのがいいよね、お誕生日は、うん、テンション上がるじゃん。
ワンコちゃんはちゃんとホールケーキで祝って
た。うちはホールケーキだった。しかもなんか2段重ねとかだった。
何それ、超豪華なんだけど。
真っ白のちゃんとしたケーキの2段重ねの大きいケーキだった。
それはさ、食べきれた？
食べきれない。
やっぱそうだよね、
家族比較的多かったけど食べきれない、うん、食べきれないから次の日のおやつになる。
そうだよね、
箱ごとそのまましまって次の日もケーキ食べる。飽きたりはしなかったから。
そっか、そうだよね。
なんかね、お父さんの知り合いがケーキ屋さんだったのね、うん、だから常にそこで予約することになってたの、決まってたから。だから
もうなんか毎年こう
毎年そこのケーキを食べるっていう感じになってた。
いいな、羨ましい。
あとね、私お母さんがね、同じ誕生日なのよ、12月14日なの。
そうなの。
そう、だから2人分だから多分でかいんだよね。
はいはいはい。
だって他の兄弟の時そんなでかくないんだ。
なるほどね。
2人分だから多分ダブルになってんだと思う。うん、
そうかそうかそうか。
あとあれじゃん、12月だからクリスマスも兼ねてんじゃん。
もう全部
もう全部のせいだよ、トリプルだよ、トリプル。だからね、誕生日のケーキは、まあ、ケーキは好きなんだけど、うん、誕生日ケーキっていうと一緒くたにされるっていうイメージがあって、うん、私はね、そこまでいいイメージではない。まあケーキが食べれるっていうのはいいんだけど、誕生日ってお祝いしてもらってるけど、本当は誰を祝ってるのかなみたいな気持ちになるよね。
そっか、うちはでもそれプラス、
うん、
その日は好きなメニューを晩ご飯で
リクエストできるってい
う、リクエストできる。
いいな。うちはなぜかね、誕生日はね、全員有無を言わさずチラシ寿司だったんだよね。
あーでもいいじゃん、お祝い事っぽい。
好きだけどね、チラシ寿司&ホールケーキっていうのが絶対決まってるメニューだったから、
なんかもうぐちゃぐちゃだけどね。
ぐちゃぐちゃ。チラシ寿司食べた後、チラシ寿司と赤だしを飲んだ後にケーキを食べるっていう、
ぐちゃぐちゃ。
もう意味わかんないよね、和洋がぐしゃぐしゃ。
わかるわかる。でもうちもうなぎとケーキみたいな。
まあそれはね、デザートだから別なんだよね。そうそうそう、またそれはそれで一旦ご飯食べてリセットされるから。
そうなの、そうなの。
なんかちゃんと電気消してハッピーバースデー、ろうそくに火つけてハッピーバースデーをみんなで歌うっていう茶番を、まあまあ大きくなるまでやらされて、みんなで歌を歌ってろうそくを吹き消すっていうのを。
ちゃんとしてる。
結構高校生ぐらいまでは、 家族全員でやるイベントごととしてやってた気がする、うんうんうん、まあまあの大人に大人っていうかまあまあ年齢いってもやってたな、
うん、私多分高校生になったらもう好きなおかずだけになってた気がする。あ
ーケーキなし、
うん、なんかあとはなんか結構友達と学校帰りにどっかで食べちゃってきちゃったりとかするから、
ね、家族でってなくなっちゃうっていうのは確かにあるね、うん、そうそう、ある程度大きくなると、
うんうんうん、
なるほどね。そんな誕生日の思い出いろいろでございました、はい、夢からのお誕生日のケーキも食べようよ。
あ、そうだね、いいね、
カッコつけてケーキを食べよう。べ夢からお誕生日おめでとうってプレートに書いてもらおうよ。
いい、ちょっとさ、リモート収録終わったら祝おうよ。
リモートでケーキを食べようよ、う
ん、はい、楽しみ。
というわけで後半もまだまだ続きます。夢かなホラー特集第2弾、私のおすすめ。ちょっと怖く言ってみたい。
怖い雰囲気で出てみましたけど、
BGM はいつもの通り軽快な音楽で、
はい、ホラー祭り第2弾、
はい、第2弾ですね。先週第1弾があったってことは第2弾があるわけです、はい、うん、今週は第2弾というわけで、私のおすすめのホラー版という番外編、はい、うん、をさせていただきたいと思います。そうですね、今回は。なので、はい、私、ホラー大好きな、
うん、
私、ワンコがおすすめするホラー映画を一本ご紹介したいと思いますので、うん、しおりさんもぜひ見てほしい。しおりさん、ホラー映画はどうですか？
怖いんだよな、ホラー映画。
そりゃそうだよ。怖い映画だから怖いんだよ。
本当に怖いやつ。
でも今日紹介するやつは、
うんうん、
ホラーなんだけど、うん、なんだろう、ちょっと不気味というか、うん、なんかサスペンススリラー的な楽しみ方ができる。
それさ、でも心理的に怖いやつ。
そうね。
あ、怖い。
だからなんかゴーストとかね、幽霊とかたたりとかそういうんじゃないんだよね、うん、なんか実際怖い。
あー、なんかでも一番嫌かも。こうなんかさ、ゾンビとかさ、あの、まあ、分かりやすかったら
別世界のホラーじゃなくて、
だったらいけるけど、
悪魔とかゾンビとかそういうね、幽霊とかではなくて、
うんうん、
もしかしたらあなたの隣にもみたいな。
そう、それ
だから、
それ
より怖いっていうちょっとおすすめの、うん、何年か前に見て、はい、これはって思ったおすすめの映画紹介したいと思います、
はい、
こちらの映画はアンフレンデッドダークウェブというタイトルで、アンフレンデッドダークウェブ、ちょっと長いんだけど、はい、これもともとアンフレンデッドっていう映画があって、それの続編にあたる映画なんだけど、でも、うん、結構話の趣旨は違っているので、
うん、
まあ単体で全然見れる。私もこれを先に見て面白いなって思って、うん、逆にそこから全ね、一個前のやつを
遡ったのね。
遡った。でも本当に全然雰囲気とか違う。うんうんうん、まあ同じ監督とかが作ってるから、まあ作風とかは一緒なんだけど、うん、なんかテーマが全然違う感じで、うんうんうん、その一番元々のアンフレンデッドはなんかちょっとまあ普通のいわゆるホラー、なんかちょっと幽霊っぽい、
うん、
怪奇現象とかそういう感じのホラーなんだけど、このダークウェブの方は実際に起こりそうな、
うん、
ホラーっていうので。なんかテーマが違って、うん、私はこっちの方が好きだなと思って紹介させていただきたいと思います。簡単にあらすじ導入部分をちょっと説明させていただくとですね、うん、
はい、
であの何人か若い男女が出てくるんですけど、
うん、
主人公にあたる一人の若者が、
はい、
結構スペックの高い中古のパソコンを手に入れたって言って、
うん、パソコンなんだね。
そう、うん、パソコンを手に入れて、うん、そのパソコンをきっかけにいろいろ広まっていくっていう話なんですけども、
うんうんうんうん、
でこれ面白いのが、
うん、
基本的にそのお話がパソコンの画面上で完結してるの、
うん、
みんなリモートで会話をし続けてて、リアルでは実際には会わないのね、
うんうん、
リモートでスカイプだったり、
うん、
あとフェイスブックだったりを使ってメッセージのやり取りと、
うん、
あと動画でトークをしてるっていうのが ずっともう最初から最後までそうなの。
いやそうなんだ。
そうだからそれがすごい面白いってなって、すごいね、
斬新。
だからこれね、うん、テレビで見る、私テレビで、あ、これ配信されてるんだけど、レンタルももちろんあるし、あの Amazon プライムとかあとピアオとかでも配信サービスでも配信されてるんですけど、これぜひパソコンとかタブレットで見てほしい。
あ、その方がリアルなのかな。
すごい、うん、体感型ホラーっていう感じで見れるので、その話を戻すと、その中古のパソコンを手に入れたわけですよ。で実際そのパソコン上、そのパソコンを使って、その主人公は友達とやり取りをしてる、でそのやり取りをするのには、まあ、Facebook だったり、スカイプだったりってアカウントを取らなきゃいけないじゃない、
そうだね。
それがなんと、そのパソコンにもともと入っていたアプリをそのまま使って、その元の持ち主の名義でつながるっていう、なんか何やってんだお前っていうことは、
ダメなやつ
、うん、自分のアカウントではなくそれを使ってなぜかやるっていう、まあ、なんかね、元の持ち主の秘密を盗み見というか、そうしたら Facebook とかも見れるじゃん、他人の秘密を盗み見てやるぜみたいな、ちょっとそういうなんか
興味もあって
テンションでやっていくんですけど、どうやらそのパソコンの元の持ち主っていうのが、やばい人間らしいぞっていうのが分かるシーンがあるんだけど、
何やばい、いろんなやばいがいるけど、
いろんなやばいがあるんだけど、これ本当にやばくて、なんかその友達のうちにすごいパソコン詳しい人がいて、なんかリモートなんだけど、いろいろなんか隠しファイルとかがあるんじゃないかとか言って、いろいろ探してみたりするんだけど、パソコンのなんかハードディスクの中を、そしたら隠しファイルがあって、なんかすごいいっぱい女の人の名前が書かれた動画ファイルがザーって入ってる、フォルダーが出てきて、これなんだろうと思って、見てやろうぜってみんなで画面共有して見るんだけど、
あ、そっかそっか、みんなでね、
みんなで見るんだけど、その中に入ってた映像が、女の人が監禁されてて、拷問を受けるっていう動画がすごい大量に入ってる。
いろんな女の人の、
いろんな女の人、そのファイル名が全部女の人の名前になってて、その人の拷問動画がドン、バーっていっぱいあって、もう見れなくて、見るに耐えなくて、もう動画再生途中で、わあもう無理、見てられないってなっちゃって止めるんだけど、これやばい、パソコンを拾ったと、これどこで手に入れたんだって言ったら、これなんと中古屋さんとかで買ったんじゃなくて、この主人公、行きつけのカフェの落とし物を勝手にパクってきたっていう。
もうなんか、なんだろう、いろいろダメなやつ。
ダメなやつ。何やってんだよって再びだよ。
もうさ、
何やってんだよっていうのばっかりね。
何やってんだよ本当に。
何やってんだよ、しかもこんなやばい持ち主なのに、どうすんだこれってなったら、これ本当に、でタイトルにも入ってるダークウェブっていうのが実際にある言葉なんだけど、ダークウェブっていうのが、なんだろう、普通のインターネットではなくて、なんて言うんだろう、普通のインターネットだったら、そのアカウント情報とか IP アドレスとかで誰がそれを使ってるかっていうのが分かるんだけど、そのさらに下の世界、アンダーグラウンドで、誰が使ってるのかもわからない闇の取引に使われる、まあ、薬物の売買だったり、なんか臓器とか、あと殺人依頼とか、もう犯罪の温床になってる闇のインターネットの世界の住人だっていうことになって、ダークウェブの住人のパソコンじゃないか、これはまずいぞどうするって言ってたら、急にポコンってメッセージが現れて、なんとそのパソコンの持ち主からメッセージが届く、これは私のパソコンですよって言って、それを返さないとなんかひどい目に遭うぞみたいな感じで持ち主がメッセージを送ってくる、もしってこのことを知ってしまったお前らは無事じゃ済ませられないから、もしこのことを警察に通報したり、もしくはこの会話を接続を切断したりすると、お前らを一人ずつ殺していくからなって言ってくるの。
怖い。なんか、あれ、なんだろう。ありえなくもない。
ありえなくもない。
設定じゃん、
ありそうじゃん、乗っ取り、うん、なんかそういうね、うんうん、ハッカー的な感じで出てくる、うん、急に会話に参戦してくるわけですよ、その元の持ち主が、
うんうん、
で、いや、え、こんなのただの脅しじゃないかってざわつくんだけど、
うんうん、
なんと、
うん、
急に画面がババってなんか映像に切り替わって、
うん、
メンバーのうちの一人が実際にビルの屋上から落ちて死ぬっていう映像を見せられて、実際その男の人が、メンバーの男の人が死んじゃうが場面を見せられる。で、見せしめに殺されるわけよ、まず一人速攻で死ぬ。
え、だってそれまで話してたんでしょ。
話してた。でも何者かに連れ去られて、ビルの屋上から突き落とされて死ぬっていう、ね、見せしめにまずこういう風になるっていう、嘘だと思ってるだろうみたいな感じで信用させるんです。それでもうどんどんどんどん殺していくわけよ、どんどんどんどん。それがもうね、
怖、
パソコンの画面上でしか見れないから、で、
うんうん、
接続を切っちゃいけないから、お互いのところとかに行けないわけよ。
そっかそっかそっか、そういうことか。
そう、
画面で見
てる、お互いの、だから映像越しで部屋には、まあ、見れるんだけど、
うん、
もうね、どうしたらいいかもわからないし、ね、
動けないし、
そう、警察に通報したらやるぞって言われてるけど、うんうん、でも、まあ、途中で警察に通報しようとしたりとかもするんだけど、うんうん、結局バレてその人も殺されたりとか、うん、して、なんかもうどんどんどんどん悪い方向に行っていって、
うん、
まあ、でもこんなにすごい事件が起こってるんだから、最後は何か希望の光が、ラストは何か解決したりするんだろうって、
うん、
頼むよってなるじゃん。でもラストまで1ミリも救いがないんだ。
いや、嫌だそれ。なんか最終的にはちょっとだけほっとしたいじゃん、ね、
最後一人とかカップルが残るとか、
そうそうそうそう、
よくあるじゃんホラーでも、うん、みんな死ぬんだけど、うん、主人公カップルだけが残るって、うん、これもカップル、うん、彼女とかも出てくるんだけど、うん、もう最後ラストとかほんとひどいからね、これはもうほんと、
あ、もう
話としても秀逸なので、うん、もう最初から伏線がすごいいっぱい貼られてて、
うん、
もうラストで、はーってなるから、これは、そしてもうね、これはぜひパソコンで見てほしい。パソコンで見ると、自分もそのメンバーになったような気持ちで、複数メンバーがいるうちの一人になったような気持ちで、自分もハラハラドキドキしながら見れて、これはね、本当に怖いよ。
見てるときにちょっと落としたら、本当ビクッてなるよね。
だって、後ろにいるかもしれないから。
ねえねえね
え、後ろにいて連れ去られるかもしれないから。
そうだよね、連れ去られてるんだもんね、最初にね。
うん、怖い。
もう特定されてんだもんね、場所もね、
家も。もう場所もみんなバレてる。名前も全部。
怖、
職業とかも全部バレて
る。今のこのさ、時代だからもう、あり得るじゃない、本当に。
あり得る。しかもこれ、
うん、
実際に作られたのはもっと前だと思うんだけど、私がこれを見たのがちょうど2020年で、うん、コロナで、
はいはいはい、あの
ステイホーム期間に見たから、ちょうどステイホームで暇だなって思って映画見るかってバーって探してた時に、うん、なんかちょっと面白そうなホラーあるじゃんって思って見たら、うん、まさに今
そうだよね
っていう時のやつ、
在宅で
リモート怖えーって
周りがこのパソコンの画面だけで周りの状況が見えないっていう怖さがあるよね。
その主人公のパソコン上の映像でしかないから、うん、もうそれがね、ほんと怖くて、これはね、ぜひ映像としてもストーリーとしても、うん、ただまあ、うん、あの1ミリも救いはないっていう覚悟だけはして、
なんかちょっと見たいなと思ったけど、その救いがないの
かな。いや、ぜひ見てほしいよこれは。いや、面白いんだって、面白くて怖い、もう本当におすすめのホラーなんだけど、
そう、
まあね、なんか、
うん、
後味はめちゃくちゃ悪い。
いやー、後味悪いね。
というわけで、
まあ、でもちょっとは気になる。
いや、気になるでしょ。いや、うん、すごい、もっと話してない細かいところとかもすごい小ネタがたくさんあるんで、これはね、ぜひ見てほしいです、うん、というわけで、私のおすすめホラー特集は、うん、アンフレンデッドダークウェブでした。
はい、 ありがとうございました。
はい、
うん、
はい、そろそろお別れの時間が近づいてきました。番組では皆様からのお便りを募集しております。夢かなプレイガイドでは皆様からの講演告知、私のおすすめでは、リスナーの皆さんのおすすめのもの、そして夢かな神社では皆さんの叶えたい夢を大募集中です。また夢かなライブラリーのリクエストや早口言葉もお待ちしております。もちろん私たちへの質問や番組の感想、日常の素朴な疑問などの普通のお便りも大歓迎です。 お便りは夢かな専用のお便り投稿フォーム、またはメールの方は夢かな@pfrinet.com、 夢かな@pfrinet.com までお願いします。
はい、
夢かなのツイッターアカウントもございますので、そちらからコメントいただいても OK です。詳しいご案内は番組ブログ TMN 夢かな放送局放送日誌をご覧ください。インターネット放送局ピフリネットの公式ツイッター、フェイスブックページもございます。番組の更新情報やお知らせなどをつぶやいておりますので、こちらもぜひぜひチェックしてみてください。ツイッターアカウントはPFRINET、 ツイッターもフェイスブックもピフリネットで検索すると出てきます。このフェイスブックもね、もしかしたらダークウェブにつながってるかもしれないから、うん、ちょくちょく違うよって笑ってるけど、いやどこが何、どこに何がつながってるか
分かんないよね、本当にね。
突然自分の名前で知らない人にメッセージ送られるかもしれない
かもしれないよね。
いやいやいや、怖い怖い怖い怖い怖い怖い。さあ今から放送今回もワンコワンコと山本しおりがインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りいたしました。次回更新日はもう8月も末です。
はい、
8月29日、はい、月曜日でございます。では来週もどうぞお楽しみに。